はい、それ鉄ラジオ、今日も始めていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、前回は唯心論の心というところを見てきたんですけれども、今回はその冒頭にあった世界の方を見ていくというような話でした。
はい、ここまでですね、その華厳経の、その世界は仏であるとか、仏は心であるみたいなところで、その心ってなんだとか、その仏ってなんでそのなんだろうな、いわゆる衆生というか、みんなにこう、仏の心があるんだみたいな話をしてきたかなと思うんですけれども、今回のその華厳経の一旦最後っていうところで、世界は仏で、仏は心でって言った時に、その世界って何なのみたいな、そこに関してはまだね、ちゃんとお伝えしなかったというか、世界も仏で、仏は心だから、世界も心だってぐらいでしか言ってなかったんですけれども、その世界ってなんだよみたいな。で、これって、もちろんね、世界っていやもう目の前にあるこのね、具体的な世界というか、僕らが住んでる環境以外何があるんだって話なんですけれども、でもこれまでね、その華厳経の話とか、仏教の話を聞いてくださった方からすると、そのね、具体的な世界っていうものも、いわゆるこう悟りのね、仏の目で見るか、迷っているね、この衆生の目で見るか、で、全然違ったように見えるよっていうことは、なんとなくね、こう、あ、そんなのあったよねっていうふうになるかなと思うので。はい。じゃあこの世界、そういうふうに、迷ってるとか悟ってるとかで見える世界の違いっていうものを、華厳経とかその華厳宗っていうものが、どんなふうに、こう、聖地化してね、捉えていたのかという。そのあたりをですね、今回ちょっと丁寧めにお伝えしていけるといいのかなと思ったっていう。
ああ、そうなんだ。あれだもんね。その、もともと最初に、いわゆるその世界ってもの、うちらが認識してる世界じゃなくて、世界そのものみたいなものがあったときに、そのうちらが見てる世界っていうのは、うちらのその心が、映し出しているもの、作り出しているものだと。それぞれのこうレンズで。なので、その世界そのものじゃなくて、その心の方にアクセスするだけで、基本的にはその、この世界だよね、うちらが認識している世界だったりとか、悟りについてっていうものは網羅できるから、その世界そのものについてはとりあえず置いとくよみたいな話があったと思うんだけど、そこの置いたままにしないんだ、華厳経
って。そうだね。
ちゃんとそっちの、どうでもいいというか、置いたままにしてる話もしてんの、そっちの世界の話も。
そうです。どうでも良いとは言ってなくて、あくまでもその心なんだけど、そのじゃあ心によって、世界がどんな風に見えるのかとか、世界っていうものの現れ方がどんな風に変わるのかってことをちゃんと説明してるんだよね。
なるほど、なるほど。世界そのものの話じゃなくて、
そうです。
うちらが映した世界の話をしてるってこと？
そうです。はい。
じゃあやっぱそのものみたいなものは、やっぱ言及はしないのか。
そうだね。だって、世界そのものっていう考え方を、そもそもしないんだよね、やっぱ仏教って。
ああ、そっか、そっちがあるとも言わねえのか。
そう、ある。別に、ないから。
そっか、そっちは置いとくよじゃなくて、はい、そっちはないから。
そうです、ないから。はい。
なるほどね。
そうなんです。
置いとくじゃなくて、そもそも議論できないでしょ、ないんだから。
できない。そう、そうそう。
じゃあ、今回話す世界は、その、今、なんだろうな。その、前回というか前々回とかで置いてあった世界そのものの話をしてくれるのかと思ったんだけれども、違うんだね。
はい、違います。はい。
うちらが認識してる世界の話か。
そうです。あくまでもその心によって映し出される世界の話。
OK。危ない危ない。ここ、間違えるとこだった。
確かにね。いや、結構大事かも、確かに。
はいはいはい。
それこそさ、やっぱ関東みたいな人を考えると、物自体みたいな感じで、人間は認識はできないんだけれども、そういう、やっぱり世界そのものが、ものの本体、本性というものがあるよっていうふうな考え方が、やっぱりこう、西洋哲学の、中世というか、近代か、の、やっぱ考え方ではあるんだよね。でも、仏教ってそういう、ものそのものとか、本体とか、なんだ、ものの本性があるっていう考え方をもう最初から捨ててるから、
そうなんだね。
なんか世界そのものっていうふうなことはやっぱ考えないんだよね。
わあ、じゃあそこ切り替えないとな。
うん、そう
ですね。ちょっとカント的な感じ、ね、感覚になってた。はいはい、
はい。はい。なので、世界があるとも言えないっていう中で、いろんな心がね、変わっていくことで、どんな風に世界の現れ方とか、世界の見え方が違ってくるんですかっていうのを、まあ、4つに分けて考えましょうっていうのがあるんで、それを今回お伝えしますよっていう風な感じなんですよね。
はいはい。なるほど。わかりました。
はい。はい。で、まあ、早速にちょっとその考え方を伝えていこうと思うんですけれども、
うん、
その考え方っていうのをね、四北海って言って、まあ、四は四つね、四。で、北海っていうのは、なんだろう、法則とか、まあ、なんだろうな。
法律？
法律だね。うん、法律とか法則とかの法。
うんうんうん。
に、あと、海は世界の海ね。
うんうんうんうん。
なので、まあ、すごいざっくり言うと、まあ、4つの世界があるよっていう風な話なんだけれども、
うん、
なんかね、ちゃんと見ていくと、この北海っていう言葉のニュアンスも、なんかその 4つあるって言ったじゃないですか。
うん、
まあ、それは例えば、地北海とか、理北海とか、まあ、このはちゃんと言うんだけど、そういう風にあるんだけれども、
うん、
その地北海の北海と、理北海の北海は違うよみたいな。
おお、
ニュアンスが微妙に異なってるんだぜっていう話があって。
そうなの、はい、違う言葉使ってると、
まあ。やっぱりね、どこまで行ってもやっぱりね、定義をしてくれないというか、やっぱり、なんか定まったものじゃないっていうのが、まあ、仏教らしさかなと思うんですけど、
うんうんうん、
まあ、あんまりそこまで踏み込みすぎるとね、ややこしいんで、まあ、あくまでも4つの世界があるっていうふうに一旦捉えてもらえればと思うんですけど、
はいはいはい、
まあ、たださっき言った通りあるって言っても世界は別にないしとか、
うんうんうん、
まあ、別に世界が4つあるっていうけど別に別々の世界があるんじゃなくって、
うん、
まあ、そういう風にいろんな世界の捉え方ができるよねっていう話だから、
あははは、
うん、そもそも一個にやっぱ定まらないよねっていうのが、まあ、仏教的な感覚なのかなっていう風に受け止めてもらえると、まあ仏教フレンドリーかなとは思いますと、うん、
なるほどね、うん、
はい、
そうか、4つあるじゃなくて、なんか、
はい、
捉え方として4つあるよみたいな、うん、
4つと言えるよって感じかな、うん、
言える、
はい、
なるほどね、難しいね、なんか表現がね、難し
い
ね、
はい、だからあるってやっぱ言っちゃうとね、すごく、はい、なんだろうな、もうそれが存在するんだ、あるんだね、なっちゃうんだけど、あくまでも存在してるわけではありません。じゃあ何かっていう話なんだけれども、
うんうん、
4つそれぞれ名前があって、これちゃんとね説明していくんで、まずは耳だけでいいんですけれども、さっき言った地北海、これは地って事実とかのことね。で、理北海っていうのは、理科とか、なんだろうな、合理的とかの理ね。
まあ理性の理ね。
理性の理です、はい。
うん、
で、次が理事無下北海。
おぉ。
その理性の理に、事実の字に、無下っていうのが、下っていうのがね、あんまり使わない言葉なんですけど、うんうん、妨げるっていう意味がある感じで。
へぇ。
そうで、無下ってなると、要は妨げるものが何もないみたいな感じの言葉になるらしいですよね。
うんうんうんうん。
つまり、その、理と字っていう、まあ、別々のものを、があるんだけど、それが、まあ、ある種一体になって混ざっているとか、溶け合ってるみたいなことが、うんうんうん、この理事無下北海。いうような言葉です。これが3つ目で、最後が時事無下北海っていうのがあって時事はこととことね、事実の字が2つ重なって、うん、時事無下北海っていう風になってきます。
なんか呪術回戦みたいだね、なんか
呪術回戦わかんないなってだからそんな感じなの、
うん、
技名ってこと、
うん、いや、世界観。
世界観
、まあ、言葉の響きというかね。ね
まあ、うん、そういうのも、ね、ある。まあ、むしろね、呪術廻戦がそれとか取ってきてるのかもしれないですけれども。
いや、まあ、まあ、違うと思うけど。
違う、うん。まあ、当然ね、ここでのキーワードって、やっぱこの字と理っていう言葉ですと。
うんうんうん。
これが何ぞやっていうのが分かれば、まあ、これが理解できますよっていう話なんだけれども。
うん。
まずこの字っていうものから伝えていきたいんだけど、
うん、
まあ、すごい分かりやすくというか、イメージしやすく言うと、四季、即、是空っていう言葉があるじゃないですか。
はいはいはい。
あれの四季に相当するものですよと。
ああ、そうなんだね。はいはいはい。
うん、なので、字っていうのはほぼ式だと思ってもらえばと思うんですけど、まあ、どっちもわかんねえよっていう方もいらっしゃる、もちろん多いと思うんで、あとお伝えしていくと、いわゆる、その、まあ、日本語だとやっぱ物事とかっていうじゃないですか。
物事、はいはい。
物事っていう時に、物っていうのはまさに存在するもの、まあ、リンゴとかだと思うんですけど、まあ、ことっていうのはどっちかっていうと、やっぱ出来事とかって言われるみたいに、まあ、要は、なんかこう変化とかね、行動があった時に、まあ、それを指して、ことって言いますか、要は、リンゴを食べることとか、リンゴを、なんだろうな、収穫することとか、
うんうん、
ってなった時に、その収穫するとか食べるっていう行動の方がことっていうふうに言われて、まあ、リンゴとか、あとはそれを、なんだ、収穫するとか食べる自分っていうものは、まあまあ、ものというか、まあ人物もものだよね。
うんうんうん。はいはいはい。
うん。っていうふうに、まあ、言われますよね、と。
うんうん。
うん。なので、その、まあ、ものっていうのがその固定的なね、ある種存在だとしたときに、まあ、こととか字っていうのは、ある種その、なんだろうな、まあ、自分とそのものが関わり方というか、
うん。
そういうその、なんだろうな、関係性の中で起きたような現象とか出来事みたいなことをやっぱ指すんだよね。
うんうんうん。ああ、じゃあまあ、うん、そんなにこう一般的な、まあ、出来事とか、うん、この、まあ、
はいはい、
ね、出来事のことっていうこれが字だと思うんだけど、
うん。う
ん、あんまりこう、そういう、なんだろうな、一般的な感覚で。
一般的な、うん、大丈夫です。はい。
うんうん、
で、やっぱりさっき言った通り、その仏教ってやっぱ物をさ、その、なんだろうな、固定的に見ないというか、
うんうん、
物の本体はないっていうふうな考え方なので、そもそも、その、物的な世界観ってよりやっぱ、こと的な世界観なんだよね。
ああ、なるほど、うん、っていうのは、例えばさっきリンゴが、
うん、
リンゴを食べるとか、リンゴを収穫するっていうのがことで、ハエトは表現したけれども、
うん。うん
まあ、仏教の世界観でいうとリンゴとか人間っていう、うんまあ、本来その、うん、どっちかというと名詞というかねものだよね、
うんうん
う
ん、
うちらが言う物事のものの方も仏教的にはこの字、うん、ことの方に入るんだよみたいな感覚っていうこと。
そうですね、もうちょっと言うとその僕らさ普段リンゴとかって言っちゃったりするんだけど、
うん、
でも生きている感覚からするとリンゴが私の目の前にあるということが起きているっていうのは正しいじゃないですか。
はあ、なるほど、そっか、そういう、なるほどね。
うん。
ははは。
とか、その、リンゴっていうのも、その、みかんとか、なんだろうな、ぶどうとか、他の果物と比較して、初めてリンゴというものとして、我々が認識する果物というカテゴリーにおいて存在する、ということがあるって話だから。
うん、うん、
うん。ある種、物が単体であるっていうふうにやっぱ捉えないんだよね。はい。なので、その、こと、要はその、なんだろうな、一つ一つのリンゴとかブドウとかっていうのも、リンゴがあるということとか、ブドウがなっているということみたいな、そのことにまあ全部集約されるというか、うん、まあそういう中で考えましょうっていう感じなんで、
ね。なるほど。
はい。
すべての前提に、ここに仮にリンゴと呼ばれてるものがあるっていう、うん、ここに仮にあの、ハヤトというものがおるみたいな。
はい、はい。
仮にっていうね。
そうそうそう。仮にっていう。う
ん、たまたまっていうね。
そうです、そうです。うん。
はい、はい。
たまたま今そういう風になっているけれどもっていうのがつくんだよね。うん、
はい、はい、
うん。はい。なので、さっきそのね、ものっていうのは、あの、客観的でとかって言ったんだけれども、まあ、本来的な仏教で言うと、その主観とか客観とかもないっていうような世界になっちゃうので、
うん、
うん、まあ、ある種、なんていうのかな、そういう風に関係性において成り立っている世界観っていうのが、まあ、こと的な世界観、まあ、字的な世界観ですと。
うん、
うん。で、これって実はまさにその、ウィトゲンシュタインの時にやったと思うんですけれども、まあ、世界っていうのはね、こう、事実の総体であって、物の総体ではない、みたいな言葉があったんですよね。
あったね、気がする。
多分ね、ちょっと覚えてないと思うんですけど。
あの、うん、うん、なんかすごいいい言葉だった気がする。
気がする。そうそうそう。ね、やっぱそういう風に言った世界観っていうのが、まあ結構ね、この仏教の、まあ、こと的な世界観っていうにも結構表されていますよね、と。
うん、うん。うん。
なので、そういった意味で、その、字とかことっていうのが、まあそういう風に、まあ物じゃなくて、ことによって世界が成り立ってますよっていうふうなことを言っていて、まあ、これが自北海とかっていうふうな言葉に表れてますと、
はいはいはい、
いうような感じなんだよね。
うん、
はい。 で、次に理、まあ、あの理性の理とか断りっていう風な言葉だね。
うん、うん、うん。
うん。で、これは何を示してるかっていうと、まあ、さっきが、あのね、字が式だとしたら、こっちの理は空に相当しますと。
うん。
うん。なので、まあ、いわゆるその、なんだろうな、空って、まあ、ね、いわゆる物の本性がないとかさ、本体がないっていう話をさっきからずっとしてると思うんですけれども、
うん。
まあ、その、空自体は、そういうふうな、まさにことなんだよね。物の本性がないということを指して空って言ってるんで、まあ、結構動詞的な表現なんですよね。
はいはいはいはいはい。
うん。で、逆にその理っていうのは、まあ、名詞的な表現というか、そういうふうなことがあるというか、
うんうんうんうん、
空の働き者を指して、まあ、理というふうに、まあ、言ったりします。なので、うんうん、まあ、すごいざっくり言うと、まあ、いわゆるその仏の真理とか、なんだろうな、仏の断りっていう意味での、まあ、理というふうに受け取ると、イメージしやすいかなと思います。
うん、うん、うん。
うん。で、その字と理がどう関係するかっていう話なんだけど、
うん、
まあ、字っていうのが、いわゆるその、リンゴがあるということみたいな、その現象、一つ一つの現象っていうのを表すとすると、
うん、
理っていうのは、その現象を貫く、まあ、究極原理っていうか、まあ、前回言った、その、あらゆるものに仏があるっていう、その仏があるということを指して、まあ、理と言いますみたいな、
うんうんうんうん、
まあ、そういうふうな感じなんだよね。
おうおう、まあでも、まあ確かにあの、うん、空と、式か。
かな、
うん。うん。っていう概念で理解しておくと、うん、うん。なんか把握はしやすい気がするね。
そうね。うん。
うんうんうん。
で、ズレは少ないかなと思うんで、まあそんな風にね、いわゆるその個別具体的なね、現象である字、あるいは式っていうものと、
うん、
まあね、結構抽象的で究極的な原理って言われるような、うん、まあ理イコール空だよね。
うんうんうんうん。
っていう、まあその二つを使って、まあ、この世界を説明していきますね、みたいな。そういうのが、この四北海、って言われるような、華厳経とか華厳宗の考え方なんですよね。
うんうん。なるほど、なるほど。その、うん、まあ、ある意味、その、うちらみたいに、
うん、
その、空とか悟りを開いてない人は、はい、その、四北海的な、ところの見方をしてるというか、
うん、
そういう世界観だよって話だもんね、多分ね。
まさにまさに。
うん。で、まあ、うちらはできないけれども、その悟り的な、はい、の視点で物事を常にこうフラットというか空な感覚で生きてる人にとっては、この理北海的な世界観で物事を捉えてるとか生きてるっていうふうに言えるみたいな感覚なのかな、ここまでは。
そうだね。はい。そんな感じです。で、ただもうちょっとね、さっき言ったら4つあるじゃないですか。
そうだね。うん。
そう。で、この後ね、それぞれ一個一個またちょっと説明していくんですけれども、
うん、
すごいざっくり言うと、まさに言ってくれた通り、その地北海っていう、まあ、ある種レベル1みたいな世界っていうのが、うんうんうん、まあ、普段僕らが生きている世界ですと。
うん。
で、理北海っていうのが、さっき兄貴言ってくれた通り、まあ、その仏の、まあ、悟りというか、そういう真理っていうのを知った人が見る世界なんだけれども、
うん。
その三つ目の理事無下北海っていうのは、まぁ、あ、ちょっとそこからまたさらに進んで、その物事を捉えますと。でさ、ここまでは結構説明すれば理性で捉えられるんだよね。
うんうんうん。
で、ただ最後の理事無下北海っていう最後4番目は、
うん、
ちょっと理性じゃ無理ですみたいな。そう、体験しないとわかりませんみたいな世界になってきて、
うんうんうんうん、
なので多分3番目まではふむふむっていけると思うんだけど、4番目は、うん、うん、やっぱわからんってなると思うっていう。
そうだ。
ほ
う
ほ
う
ほ
う。
はい。まあでもそこも織り込み済みで、まあ一回聞いていただければっていうふうに思っておりますと、うん、いうような話なんですよね。
うん。うん、
で、まあたださっきのね、その字と理の話とか、あ、そうやって式ではね、空ではねっていうふうな理解があれば、そんなに、まあ難しくはないというか、
うん、うん、うん。
うん。まあ繰り返しの説明でもあるので、まああんまりこうね、安心して聞いていただけたら嬉しいなと思っています。ふうな感じなんですけれども。
う
ん、
まあね、だってここまで聞いたら、その二つでいいじゃんっていう感じだよね。
う
ん、
あ、そう、字と理だけでね。
うん。
ってなるじゃない。
うん。
だって違うんですよ。
はいはい。
まあ、さっきのね、繰り返しになっちゃうんだけど、まあ、地北海。まあ、まずこれ何かっていうと、まあ、いわゆるね、この現実的に僕らが生きている、まあ、こういろんなね、現象が起きている世界だっていうふうに思ってもらえれば大丈夫です。
うん。
で、まあ、前回言った通り、その、なんだろうな、悟った人だと、その山は、 山じゃなくて山も川で川も山でみたいな話をしたと思うんですけれども、あくまでもこの地北海の時は、まあ、山は山です。で、川は川です。で、ぶどうはぶどうで、りんごはりんごですみたいな感じで、まあ、ちゃんと、まあ、ちゃんとっていうか、まあ、普通に区別がある世界なんだよね。僕らが普段ね、認識してる通り、まあ、主観、私っていうのがあって、客観であなたっていうのがあってみたいな世界観で、まあ、基本的にはやっぱこの世界だけしか知らずに、まあ、生きていく人がほとんどだよねというか、なんだろうな、まあ、別にそれで何も困らないじゃないかって話なんですけれども、まあ、でもやっぱりそのね、なんだろうな、こう、人間の真理を追求したいとか、なんかそのね、苦しみを、なんか取り除きたいとかって思うと、やっぱこの世界だけで生きているとしんどいですよっていう風な話があって、まあ、そうじゃない、まあ、3つの世界っていうのについても、まあ、考えてみましょうやと、まあ、ちょっと分かりやすく説明しておりますぜっていうのが、まあ、この四北海の考え方でありますよという風なことでございます。
なるほど。
はい。で、次の李北海なんだけれども、
うん、
これは、まあ、逆に言うと、李しかない世界なんだよね。まあ、要は、もっと言うと、理しか見えてない世界っていう話なんだけれども、まあ、つまりはその万物一切っていうのはもう空であると。だからこそ、もう個々のね、山とか川とかもなくて全部空なんだみたいな。何かが起きている。ただリンゴを食べるとかって言っても、そんなリンゴもないし、それを食べる私もいませんみたいな感じに、物事を捉えますよっていうのは、この李北海の世界観なんだよね。で、まあ、もっと言うと、この、じゃあ、空って何かっていうと、まあ、これもね、本当はちょっとも、ちゃんとまたやりたいってずっと言ってるんですけど、演技っていう言葉があるじゃないですか。
十二演技とかでやったね。
そう、十二演技とかっていう演技。で、まあ、これ、すごく、まあ、ざっくりやっぱり言ってしまうと、いわゆる、まあ、ご縁みたいな感じなので、ご縁って何かっていうと、なんか、ある条件によって、次の出来事が生じるってことなんだよね。
ああ、じゃあ、ただの因果とも違うんだ、ちょっと。
いや、そう、因果とも違うんだよ。そう、原因と結果じゃなくって、ご縁なので、要は、因果って必ず、例えば、なんだろうな、水をかけたら火が消えるとかってことじゃないですか。それで、要は再現性があるんだけど、ご縁って別に再現性がないんだよね。
そうなんだ。
ちょっと違うんですよ。で、まあ、わかりやすい説明のためにちょっと反対の考え方なんだけれども、これがまさにいわゆる、その一神教の世界観なんだよね。
へえ、そうなんだ。
そう、キリスト教とかだと、やっぱりまさに因果で、神がいて、神が作ったから人間がいるっていう、神が原因で人間がやっぱ結果なんだよね。で、まあ、じゃあ、条件ってやっぱり因果の違い、因果じゃない、因果の違いって結構難しいんだけれども、やっぱりこう必然性なんですよ。やっぱりキリスト教の世界観だと、もし神がいなかったらみたいな想定って起きないんですよね。
もう
神がいるってのも大前提だから、神がいて、神が人間を作りたものだから我々が生きているっていうのは、もう覆せないんですよ。でも、条件とか演技の世界だと、例えば両親が子供を産むとした時にも、もしかしたら自分じゃない人が生まれてきたかもしれないし、でもたまたま自分という存在がこの世界に生まれてきたっていう、そういう偶然性っていうのがやっぱり入り込むんですよね。で、まあ、ただ、その、とはいえ、ほぼ確率みたいなことはあって、要は例えば仏教で言うと、生まれて生きたら、まあ、老いて、病気になって死ぬみたいなことは、まあ基本的には起きますよねと。でもそれは神によって定められた必然ではなくって、いわゆる自分の努力で超えれるから、その生まれるっていうことをやめるために、悟りを開いて輪廻転生から離れて別の世界に、まあある種行きましょうとか、その苦しみの輪廻から離れましょうっていうことで、その苦しみの、なんだろうな、輪っかを立つっていうことができるんだよね。
なるほど。アプローチの仕方が、なんか違うね。不老不死みたいなものに対しても。
そう、全然違うんです。
違うのね。
そう。それはやっぱりその必然じゃないからって、要は生まれて死ぬのが必然だって言われたらやっぱそれを乗り越えれないじゃん。
わあ、そこも必然じゃないのか。
必然じゃない。そう。たまたま生まれて、たまたま死んでいくっていう存在として我々は生きているだけだから、
うん、
その存在を乗り越えればいいじゃないかっていうふうな考え方なんだよね。
ほうほうほうほうほう。
結構やっぱ違うんですよと前提から。
なるほどね。
はい。で、まあ、ちょっと今ね、その条件とか演技って話に行っちゃったんですけど、うんうんうん、なので、理北海っていうのはまさにそういう全てがご縁とか条件によって起きるっていうふうに物事を見ます。
うん、うん、うん。
うん。なので、なんだろうな。まあ、そういうふうな世界で見ると何が起きるかっていうと、やっぱ一個一個の存在っていうのもある種否定するというか、そんなものは全部ないよっていうふうな話になっていくんだよね。
うん、うん、うん。
そう。で、まあ、それはそれでいいんだけれども、とはやっぱりさ、普通に生きてたら、これも素朴な実感として、やっぱり山はあるし、川はあるし、流れていって雲は、浮かんだり消えたりしてみたいなっていうのは、まあ、否定はできないというか、
うんうん
う
ん、
そういう実感ってやっぱりどうしてもあるじゃないですか。
そうね。なんかこのモードが、うん、たまに、その、なんだろうな、東洋の話で出てくるさ、
うん、
その悟ったけれども、やっぱ現世で生きていかなきゃいけないよねっていうところで、なんか、ね、この空モードだよね、
うんうんうん、
あの、空しかないモードだとさ、
そうなんですよね、
もう腹減っても他人事だったらさ、
そうそう、
あの3日ぐらいで死ぬじゃん、やっぱり
死んじゃう、餓死しちゃう、
うん、それでいいのっていうやっぱ話があるから危ない、そうそうそう、危なそうだね、これは。
そうなんだよね、だから、うん、まあこれはこれでやっぱり大事なんだけれども、やっぱりそれだとやっぱりこう布教をしていくとか、やっぱり他の人に仏教を教えていくっていうことはなかなかできないですよねと。
ああ、確かに大乗仏教的にそうだね、うん。3日で死んじゃったら無理だね。
そうそうそう。ね。いや結局ね、いや、あなたも私も一緒だから、別に私が悟ったらあなたも悟ったことなんだみたいなのはさ、まあ、
うん、
いわゆるその真理としては正しいかもしれないけれども、やっぱり現実的に生きていくスタンスとしてはちょっと足りないというか、
まあ、めちゃくちゃ
これがね、
ちょっとじゃないよ。
だいぶちょっとじゃないか。ちょっとじゃなかった。うんうん、だいぶ足りないじゃないですか。
確かに。だし、うん、危ない虚無主義になりそうだね。
いや、そうなんだよね。うん。やっぱここでとどまっちゃダメだよねっていうのがあるんで、まあ、次の理事無限北海っていうのが出てきますよと。
だからそっか、うん、そんな難しそうなのが出てくるわけか、さらに、ね。
あ、そうそうそう。そうなんです。うん。で、ただね、これ言葉はね、難しいんだけれども、理解するのはそんなに難しくなくて、
うんうん、
要は、さっきね、字の話をして、理の話をして、で、無下っていうのは妨げがないとか一体であるって話をしたじゃないですか。
うんうんうんうん、
つまりこれは、理事無下っていうのは、要は理と字が妨げなく溶け合ってますよっていうふうな話なんだよね。
うんうんうんうん、
つまり、さっき言った通り、その世界にはちゃんと理も字も、まあ、あるというか、そういう働きっていうのは全然あって、
うんうんうんうん、
で、やっぱり、前も言った通り、その仏が、人間になる、人間とか衆生になるとか、衆生が仏になるっていうのが起きるように、その空っていう働きも、いわゆるその空っていう働きの中で、まあ、リンゴの実がなるっていうふうな現実の現象になるし、
うんうんうん、
でも現実の現象も結局は空だっていうことは変わらないしっていうふうに、それぞれ分かれてないんだと。両方、
うんうんうん、
まあ、あるっていうとね、また存在っぽくなっちゃうんだけど、両方のことがちゃんと起きているのがこの世界なんだよっていうふうな話なんだよね。
なるほど。やっぱり実際勉強、その仏教ってものを勉強し始めたりとか、布教し始めると、
うん、
まあ、そこの2番目のその理北海っていうか、
うん、
的なその虚無主義みたいな悪い方にこう、
うん、
感化されちゃうみたいな人も出てきたのかもしれないね。
全然あると思うね、
うん
う
んうん。
やっぱりね、それでもなんかいいじゃないかって。っていう考え方もあるとは思うんだけど、やっぱりちょっとそれは自分だけが救われるというか、なんか真理とか教えに傾倒しちゃって、うんうんうん、いや実際の苦しみをやっぱり救うっていうところからちょっとね、だいぶ遠いじゃないかと。
そうだよ ね。確かにこの苦しみから逃れるためには、このね、このかりそめの世、かりそめの自分ってものを、もうね、死んじゃえみたいなさ、
そう。
全然なりかねないもんね、確かに。
そうなんだよね。やっぱりそれはちょっと物足りないっていうので、こういうふうなことを言いますと。で、
うんうん、
これっていわゆるその空 四季即是空、空即是四季っていうこの8文字の世界なんだよね。では、地北海が、まあ、四季の世界か、だとしたときに、李北海は、四季即是空の世界ですと。うんうんうん、では、空だったよねと、
うん。そこで終わっちゃうんだね、空で。
終わっちゃう。うん。でただ、理事無限になると、ちゃんと空即是式で、また戻ってくる。
なるほど、なるほど。
うん、はい。でそういう風に、両方があるよっていう風に考えるのが、実は大事だよっていう風な話でございますよ。
うん、うん、うん。
うん。で、まあ、ここまで言うとね、結構ね、これまでのその、華厳経の話とかね、仏教の話を聞いてくださった方だと、まあ、納得ね、心から納得ができないかもしれないけれども、なんかね、理解はできる世界観なんじゃないかなって思うんですよね。
う
ん、
そうね、この前聞いた重々有意識とも重なる部分だよね、
うん、
概念
が。まさに、まさに。うん。重なるというか、本当にその通り言えば、重々無意識でやった心によって、その世界が理北海になるか、理事無限北海になるかっていうのが変わってくるっていう話だから、
うんうんうん、
僕はかなり対応してるんだよね。
つながってるんだ。
心の状態と、うん、世界の状態とっていうのは、まあ、イコールとかかなりつながってますよ。
うんうんうん。
うん。で、まさにその話でいくと、最後のね、4番目のこう、自治無限北海なんだけど、
うん、
これって、その、重々有意識の時に言った最終段階でね、啓蒙無限有意識って話をしたと思うんですけど、
うん、まあ覚えてないけど。
覚えてない。
その言葉があったかなみたいな。
さ、ほら、ね、球団に飾られる網があってさ、一個一個の網目に宝石が飾られててさ、
言ってた。
お互いに照らし合って、うん、それがなんか無限にこうなんだろうな、映し合ってるみたいな話っていうのをちょっとしたと思うんですけど、この、自治無限北海っていうのはまさにね、そんなイメージを表してる世界なんですよね。で、まあ、ちょっともう少し言葉に、よって説明していくとさ、まず二つあるかなと思って、一つはこう、理どこ行ってんっていう話があると思うんですよ。要は、理事無限北海だったのが、自治無限北海になっちゃったじゃないですか。
一番ダメそうだよね、なんか。
うん、そう。字しかないじゃん、みたいな。
うん、
でも、なんかでも字二つあるやんけど。
そうね。うんうん、
ね、あれ、自北海と自治無限って、あれなんで二つになったのっていう話なんだけれども、
うん、
ね、実は結構ね、これを話したいがために、あえてこう、華厳経の話をですね、これまで4回分ずっとやってきたようなところも正直ございますと。
あ、そうなの、
はい、
そんなに大事な。
自治無限北海すごいのよ。うん。うん、
へぇ
面白くって。
はいはい、
うん。で、まあ、さっき言った通り、その心の働き的に言うと、その啓蒙無限有意識っていう、まあ、10段階目の心、で、見た世界っていうのはこの自治無限北海だっていう話なんだけれども、
うん、
なんでその理が消えちゃったんですかっていう話なんだけど、これ、ね、さっきからお伝えしている通り、まあ、そもそもさ、やっぱり苦とか理とかってずっと言ってんだけれども、
うん、
結局それって、苦そのものがあるっていうふうにも絶対言えないし、
あ、
仏の真理というものがあるとも言えないんだよね。
なるほど。ほう。
はい。なんで、空は空自身を否定するし、仏は仏自身を否定するんですよ。
わ、はいはいはい。
うん。なので、うん、仏の真理っていうのも実は方便。要は仏教とか学び始める人のための手段であって、それがあるんだとか、仏の真理というものを自分が体得するのだって言っちゃうと、もう間違っちゃってんだよね。
うわー、なるほど。わ、リトリエンシュタインじゃん。ウィトゲンしたいんだよね、最後、はしご外したの。
あ、そう、はしご外したのはウィトゲンしたい。
論考か、はい、なんだっけ、なんとか
論理哲学論考で、
うんうん、
理解した人は、なんだ、この本はもう捨てていいよっていうふうに言った人はね。
うん、そうだ。うんうんうん。
はい。
まさに方便だよね、
近いです。うん、まさに方便です。はいはい
はい、
で、じゃあね、じゃあ、さっき、今、リワじゃないよって言ったじゃないですか。
うんうんうん、うん。
じゃあ字はどうなるんですかっていうと、
うん、
じゃあ山が、なんだろうな、あるって言っちゃダメだな。じゃあ例えば、その、落ち葉が、なんだろう、あ、違う、葉っぱが落ちるとか、
うんうん、
川が流れるとかっていうことがないかっていうと、まあ、それはやっぱり現実的な感覚としてあるじゃないですか。
うん。うん。
ね。川が流れるっていうことはやっぱり否定はできないとしたときに、
うんうんうん。
うん。で、ただ僕らが普段思ってるように、いわゆるその 個々独立のね、いわゆる客観的な皮という個別の存在とか、葉っぱっていう、もう一枚一枚の個物っていうものがあるんじゃなくって、さっき言った通り、その理事無下北海で見た通りね、それぞれのやっぱり地、葉っぱにも皮にも、やっぱ共通の原理っていうものは、やっぱりちゃんと存在しています。まあ、それがいわゆる空とか理なんだけど、でも、それがあるって言っちゃうのは、3番目の理事無下北海の世界観の話なんであって、4番目にあるのはもう理が消えた世界だから、ただ字しかないって話なんだよね。
うわー、はいはいはい。
で、ただ字なんだけど、その字っていうのは、個別の、その字北海で言ったような、川は川、山は山っていう字なんじゃなくって、その字と字の間に、そのある種人の認識を超えたような共通性とか原理っていうものがちゃんと繋がってるんだと。ただそれを理というふうにはもう言えないから、字と字が繋がっていて溶け合っているっていうふうなことにしか言えませんと。
わー、なるほど。そうか、字がただ二つ集まったわけでもなく、
う
ん、
そう。
もう、字でも理でも表現できなくて、
うん、
もう、この、なんだ、自分が、悟ったで、悟った自分が生きてるこの世界のことを、
うん、
字、字としか表現できないじゃん。字でも理でもないよねっていう。
そう。だから、字々無形としか言えない。
あ、無形か。はいはい。
無形までいくんだよね。
はいはいはいはい。
だから、私が川を見てるんじゃなくって、私と川というものは確かにあるんだけれども、それはもう一つの存在としか言いようがないような感覚で生きているんだっていう。そこには別に空とか仏っていうものすら別にいる必要がなくって、守ってると別に仏もいるし、空も別にあっていいんだけど、なくてもいいみたいな。
はいはいはいはい。
そういう風なやっぱ言い方しかできなくなっちゃうんだ
よね。なるほど、すごいね。そっかそっか。
はい、
この、色即是空、空即是色っていう、
うん、
もう、はしごを渡り切って、って外した段階なんだ、ここは。
そうそうそう、そうなんです。すごいね。兄貴はやっぱり、そこ、やっぱり仏教マスターなれるね、それは。
あ、うん、本当は。
なれると思う。う
ん、いや、まあ、聞くだけだけどね。もう、聞くそばから忘れてるけど。なるほど。なんか、すごい感覚だね。うん、すごそう、それは。
すごそうでしょ、うん、うん。でね、これが、その実は、華厳経の第1回でさ、一足一切とかさ、なんか一つの毛穴にね、無数の仏がいるっていう表現があるんだよって言ったと思うんですけど、そう。これでやっぱ存在論からすると絶対間違ってんだよね。一つの毛穴にそんな無数のね、存在が入るとかってありえないじゃないですか。まあ、空間的に考えるとね。
うん、
だからさっき言った通り、時々無下の感覚で言うと、やっぱり私の中に、なんだろうな、他のあらゆるものの、やっぱり影響っていうものがあって、その一個の毛穴っていうのはすごく些細な存在に対しても、やっぱりその無数の仏っていうのはありとあらゆる存在が影響を与えてないわけがないっていう。なぜならやっぱ共通の原理っていう中で、それぞれ存在というか、なんだろう、現象として、字として、なんだろう、起こっているからだっていうふうな話なんだよね。
なるほど。まあ、時事無下っていうふうなところに達すると、うん、そうなっちゃうんだね。一、はい、本の毛穴。
そうそうそう、
まあ一つの毛穴に対してもそういう概念でね。うん、もうあらゆる演技やね。の上に成り立ってる、
うん、
成り立ってるというか、
うん、
この目の前に、
うん、
自分が認識してるとなると、
うん、
もうそんなただの毛穴ではないよと。
あ、そうそうそうそう。
話なんだね。
そうなんですよね。うん。なので、まあ、やっぱりこれはまあ、感覚というか納得せよっていうのは難しいとは思うんだけれども、うんけどやっぱここまで徹底して考えるからこそ単なるなんだろうな悟ればいいじゃんとかいや仏の真理仏になればいいとかってことじゃなくって、
うん、
やっぱりこう仏教の真髄としての境地というか、
うんうん、
やっぱ人間としてのなんだろうな究極的なものがやっぱちょっと示されてるんじゃないかなってやっぱ思ったりするんだよね。
あ、これは本当にすごいね、
うん、あ、本当伝わった、うんうん、そこのうん
これやっぱ禅との比較、前回あったと思うけど、禅っていうものがだいぶこの華厳経的な概念をもっとこう、
はいはい、
まあ、なんだろうな、実践的にやってるみたいな、
ね、
多分、
うんうんうん、
感覚があったと思うんだけれども、
うん、
なんかその禅で物足りないというか、ちょっと今思ったんだけど、
うんうん、
その、いわゆる禅問答を悟った感じで乗り切るって多分できると思って、
あ、そうだ
ね。なーって思ってたんだけど。
はいはいはい。
これって多分、今回でいうその、リジムゲ、北海か。
うん。
ぐらいまでいければ、
うん。
多分全問答クリアできると思ったんだよね。
その3番目の世界だね。
そうそうそうそう。
うんうん、
うん、うん。ただ、やっぱりこの、本当の意味で悟ってる人ってのは、この多分、ジジムで北海レベルまで達していて、
うんうんうん、
そっから見たときに初めて、その、
うん、
まだ3つ目だね。まあ、悟ってはいそうだけど、
ね、
まだ物足りないね、みたいな、
う
ん、
あ、そうそうそう
そう、その場があるんだな、っていうね、うん、そこはこう、なんだろうな、イメージとして今回、
はいはいはい、
その、悟りレベルが、
うん、
その、なんだろうな、分かれた、瞬間だった今、
はいはいはいはい、面白いなと思った。ああ、そういうことね。うんうんうん。うん、そうね、悟ってるっていうだけじゃなくて、その中にもやっぱり、レベルというかね、やっぱり、
うん、
あり方とかスタンスの違いがあるっていうのは本当にそうだね。う
ん、まあ、だから本当の意味でね、どっから悟ってるっていうのかは分かんない、知らないけれども。
うんうんうん、
うん、うん。なんか、そこが面白いと思った。うん。うん、
ね、一応ね、なんかその、悟りの、なんか、52段階だっけ、一応あるんだけれども。
すごいんだよね、それも。
すごいんだよね。そう、もっともっと細かくあるんだけど、
うん、
だから、それっていうのは意外ともっと、なんだろう、本当に階段がいっぱいある世界なんだよね。
うんうんうんうん、
で、一応、李北海も当然悟ってる感覚ではもちろんあるし、まあ、普通の人はそこまでは当然行けないっていうものなんだけれども、
はいはいはい。
うん。でもやっぱりその李北海でもまだ足りぬと。もっともっと、うんうん、世界って奥深いんだぜっていうのがやっぱこの四北海の考え方にあるんだよね。
いやー面白いね。なんかその延長線上な気もするしね、うん、ちゃんとその二次無限北海と二次無限北海のさ、その、
うん、
多分悟ったって多分バーンってそのね、
うん、
あの口に言えなきゃ明星が飛び込んできて悟ったっていう空海やってさ、
ね、うん、空海さん
ってことがあった時に、
うん、
まあそれがもね、どの段階か分からないけど、例えばそれがリージムリ北海への入り口だったとすると、まあ、
仮にね、うん、
まだその、なんだろうな、こう、空っていう存在にビビッときた段階みたいなさ、
はいはい、
話で、
はいは
い、多分普段の生活をしてるにあたり、多分結構頭で、これも空、うん、あれも空、こっちも、はい、これは四季、これは空みたいな、多分そういう、こう、なんだろうな、そこは明確に見えている。うん、
はいはいはい、
身体的にも理解しながら生きていると思うんだけど、
うんうん、
でそれも十分悟ってるし人に多分教えを導くみたいなことができると思ったんだけど、
うん、
でもこの自治無限まで至ると多分その、うん、これは空これは四季みたいなものをの、うん、そのタイムラグが多分 0.0000 みたいなその瞬間になった人、
はいはいはいはい、
みたいなイメージが湧いてすごい、
なるほどね。
面白かった。うん。
そうね。そこはすごく感覚として合ってると思う。やっぱり仏教の世界で言うと、
うん、
世界の起こり方も全部縁起だから、
へ、
世界がずっと持続してるっていうふうに言わないんだよね。
あ、そうなんだ。ほうほう。
そう。要は一瞬一瞬前の、
うん、
なんだ、世界の状態を条件としてとか、ご縁として、
うん、
次の一瞬の世界が生まれてるっていうふうな世界観なんですよ。実は仏教って。
もう誰だよね、そんなこと考えてるのすごすぎるよね。
そうだからデジタルなんだよね、実は仏教的な世界観って。
うん、
うん、そうなので、本当にそういう意味では、瞬間瞬間に生きるみたいな、
うん、
言葉、まさにアイケンも言ってくれた通りかもしれないね。
まあそんなこと意図してなかったけど、うん、
やっぱそういうふうなことがやっぱりイメージされるってことだよね、多分仏教的な感覚に触れてると。うん、だしね、なんかわかんないじゃん、やっぱりね。僕も言葉では言ってるけど、まさに、もちろん実感なんてしてないし。
いや、私ね、それを なんだろうな、うん、感覚的に捉えて言語化した人の存在がね。
いや、そうそう。
何者だよって思う。
すごい。ね。
うん、
だから、これ実はね、まさに兄貴今いいこと言ってくれて、成人発達理論っていうのは、これはある種現代の、
うん、
大人が成長していくとか学んでいくっていうふうな発達段階を表した理論があるんだけど、
うん、
それでも、いわゆる、知っていると、喋れると、やっぱりやれるっていうことを分けて考えてて。
へぇ、はいはい。
そう、やっぱり、めちゃめちゃ言葉で言ってんだけど、実際やっぱ実践できてないじゃんとか、本当はそういうふうに動いてないじゃんっていう人ってやっぱりいくらでもいて、
うんうん、
まあ、そこは区別して考えようねっていうのがやっぱりまさに現代のそういうその発達理論というか学習理論でもあるんだよね。
うん、ああそういうのがあるんだ。
うん、なんか僕は今完全に喋ってるけど実践できてませんとか、うん、本当のことは分かってませんっていう、なんていうのかな、もう AI みたいな感じなんだ。 AI も別にさ感情的に喋ってるわけじゃないじゃん。
うんうんうんうん。
そう、その、だから仏教 AI みたいな感じで、なんかさも分かったかのように、いやなんか時事向け北海がねえかって言ってるけど、うん、まあ、全然分かってませんと。
はいはい。まあ別にね、その道に進んでるわけでもないしね、
うん、わけでもないし、うん、
はいはいはい。
ただなんとなく、あ、そういうことかもねとか、まあ、そういうふうなことを言ってる人、すごい人たちがいるんだねっていうことを伝えたくて喋ってるので、
うんうんうん、
はい、まあ、ちょっとそこは許してくださいというか、あの時事無下北海の本当世界観のことを知りたかったら、うん、多分あのお寺に行くしかないっていうふうな感じですよと。で、ただね、ただね、うん、そう、一個実はやっぱりそれを感じれるいい例があって、本の中でね、やっぱりあのやっぱ日本人の精神性ってすげえなって改めて思ったんですけれども、あの、うん、俳句ね、
うんうんうん、
俳句って実はやっぱりこういう仏教の世界観とかめちゃめちゃあの入り込んでますよと、
うんうんうん、
で、あの例に挙げられていたのが、まあ、超有名なの松尾芭蕉のさ、あの古池や河津飛び込む水の音っていうのあるじゃないですか、
うんうんうんうん、
これね、あの誰もね多分一度は聞いたことがあるとは思うんですけれども、これをね、あの、華厳経的な考え方で、あの、解説してるような話があったんですよ。
へぇ、ほうほうほう。
そう。で、何かっていうと、これをね、やっぱただ、要は、古い池にカエルが飛び込んで、水の音がしました、とも言えるわけじゃん。
そうだね。うん。
ね、事実として。でも、これはもう、地北海なのよ、う
ん。はいはいはいはい。
ね、要は、カエルも、古い池も、水も、まあ、その時いた芭蕉さんという人も、まあ、全部ここでね、独立のバラバラの存在が起きて、まあ、ただ現象として言ってるだけですと。
うんうんうん。
なんだけど、そうじゃなくって、もう時事無下北海のね、この世界観でこの俳句をどう理解するとどうなるかっていうと、
うん、
もうなんかね、こう、ぽちゃんみたいな、まあ、その音が聞こえたっていうことだけなんだよね。
はいはいはいはいはい。
その音だけがあって、で、その音が響いてる空間に、古池もあり、カエルもおり、水もあり、私、芭蕉もおりっていう風に、まあ、やっぱ全ての存在がもう一体となって溶け合っていますと。そういうその空間というかその瞬間だよね。それを切り取ったのが、古池や河津飛び込む水の音っていう風な俳句表現であるっていう風な考え方ですよと。
おー、なるほど。
うん、
感受性みたいなものが何なのかって話だね。
そうだね。
ほうほうほうほう。
そう。だからやっぱりロジカルに、カエルがいて古池に飛び込みましたってことじゃなくって、その空間とか、例えば、人によってはこれを、この俳句を聞いた瞬間にやっぱ森の鬱蒼とした感じとか、あの木々の匂いとか、その中で何も聞こえない中で、ポチャンっていう音が聞こえた時の、自分の感覚とかっていうのをやっぱ思い起こせる人もいて、
うんうんうんうん、
逆に言うとやっぱそれを表現させるのがこの芭蕉の句の素晴らしさだっていうふうなことなんだよね。
なるほどね。そこまで共感させてしまうってことはね、
うんうんうん、まあ、そうだね。だからそこまでのことをこの言葉というもので伝えてしまう、
うんうんうんうん、
うん、それで言うと、やっぱ言葉って、さっき言ったように空で本体は本当はないから、別に古池のこともカエルのことも別に言わなくていいんだよね。
うんうんうんうん、
ただ、その言葉を使って、その自分が感じたその瞬間の、だろうな、ひらめきというか、目の前に起きた現象そのものを表現してるっていう。
うんうんうん
うん、まあこれはね、もちろんその、華厳経の学者さんの解釈なんで、
うん、
まあそうね、いろんな解釈はもちろんあるとは思うんだけれども、
うんうんうん、
まあ、そのふうな説明をされても、やっぱこの、なんか俳句ってすげえとか、松尾芭蕉すげえってなるんじゃないかなってちょっと思ったんだよね。
うんうんうん、
でも僕はそう感じたんだよね、改めて。なんか、すげえな、やっぱこの俳句、みたいな。
あー、なるほどね。その芭蕉の凄さを感じた、
うんうん、あ、そう、芭蕉すげえって思った。うん、感じなんですけど。どう、なんか伝わった、伝わる、
うん、わかるわかる、うん、うん、あれだよね。だからその松尾芭蕉のいわゆるその悟りレベルみたいなものを改めて感じたって話だね、
うん、そうだね、うん、
うんうん、
彼もさ、やっぱり結構、なんだろう、仏教に結構詳しかったはずなんだよね。ちゃんとごめん、調べてないんだけど。
うん。
やっぱりそういうふうなものを前提に、やっぱり考えてるはずだから。そういうスタンスを持って生きてた人なんだなっていうのは改めて感じたんだよね。
うん。まあ確かに、まあ、ね、悟ってる悟ってないはともかくとして、
うん、
いわゆるその芸術家というかね、
そうい
うその表現者としてのその、鋭い感覚みたいなものだよね。
う
ん、
そうです。
は間違いないんだなっていう話はね、こっちの、その仏教、ね、悟り側の話から説明してもっていうね。
なのでね、やっぱりこう最後はね、ちょっと俳句の話で締めたんですけれども、
うん、
やっぱりこういう、なんだろうな、すべてのものがつながっているとか、
うんうん、
なんだろう、溶け合っているみたいな感覚って、まあ、基本的には普段考えないけど、まあ、言われてみれば、なんかそういう世界観ってあるよねとか、
うんうんうん、
まあ、なんかわからんでもないみたいな風に感じる方もいらっしゃったんじゃないかと思うんですよね。
はいはいはい。
うん、で、やっぱりその、なんだろうな、こういった仏教的なやっぱ世界観とか考え方って、やっぱりこう、なんとなく僕ら日本人のね、やっぱり精神にも含まれているというか、
うんうん
う
ん、
そういう感覚の中でやっぱ生きてる部分って結構あるんじゃないかなと思いますと。
うんうんうん
うん、で、ただでもやっぱりそれを普段のね、生活でやっぱ意識することは少ないし、ましてやね、これみたいにやっぱりね、いや、僕らが生きてるのは自北海で、悟りというのは理北海と理事、無下北海と自治北海があって、無下北海があってみたいなことってやっぱり言わないじゃないですか。
まあ言わないし、知らないし。
知らないし、うん、そうそうそう。だからやっぱりそれをね、華厳経、まああるいは華厳宗っていうのはやっぱりやりきってくれているというか、
うんうんうん、
まして仏の真理、まあそれがもうそもそも空ではしないんだけどっていうことまで含めて、まあ伝えてくれるっていう意味では、やっぱり非常に優れた、まあ、経典であり、まあ、哲学書であり、まあ、宗教であるみたいな、ことをね、やっぱ改めて感じたんですよね。
はい、はい。だし、まあ、そういえば宗教だったね、う
ん、
そういえばね。
あ、そう、宗教なんです、これは。まあ、宗教としてはね、うまくいかなかったっていうのは、前回かな、前々回かまたお伝えしたんですけど。
うん、まあ、うまくというか、うまく広がらなかったってことはね。
そう、広がらなかった。
難しすぎて。
そうね。やっぱこれね、だからお前、時事向け北海に行けってやっぱ言われてもさ、ちょっと無理っす、うんうん、ちょっとっていうかね、もうなんか、私には無理っすってやっぱり9、10人いたらやっぱ9人になると思うんだよね。1人はね、あ、うん、行きますってなるかもしれないけど、
うんうんうんうん、
やっぱり強者の理論なんだよね、やっぱり、
ね。そうね、う
ん。はい。なので、まあね、やっぱもちろん繰り返しになるんですけれども、これでね、やっぱり華厳経のすべてを伝えましたとは到底言えないんですけれども、
うんうんうん、
まあ、そう、華厳経的に、まあ、世界っていうものが何でとか、
うんうん、
まあ、心っていうものがどういうもので、仏であるって何なのみたいなことは、まあ、ちょっとでも伝えられたんじゃないかなと思っておりましたという感じですね。
いや、ちょっと今回すごかったんだけど、まあ、ここから感想を話し始めると、うん、1時間30分とかいきそうなので、いたしめようか、
はいはい、
今回はね。
あ、そうですね。うん、まあ、次回ずつ雑談もあるし、あと、まあ、そうですね、今回その仏教の中ではやっぱかなりこう哲学チックなところというか、まあ、
うんうんうん、
頭で、本来はやっぱりこう心でというかね、その、なんだろう、体験した方がいいものだけど、頭でやっぱ考える方に行っちゃったので、
うん、
まあ、ちょっと改めてね、少しこう、なんだろう、次、また、ちょっと西洋の方に戻ろうとは思うんですけど、うん、手前に、よりね、ブッダの教えに近いというか、まあ、素朴なね、仏教のお話みたいなことをちょっと一回分味わってもらって、
うんうんうん、
その次にね、またちょっと西洋に行こうかなというふうに思っておりますと。うん、で、その次回はですね、もうちょっと素朴なね、仏教、まあ本当にブッダがこんなこと言ってましたみたいなところをちょっと味わっていただいて、
うんうん、
まあ、その次にですね、その、もう一回西洋の方にちょっと行こうと思ってるんですけれども、今回ね、その華厳経で言ったみたいな、こう、あらゆるものが関係しているとかさ、なんだろうな。まあ、そもそも物っていうのはないんだぜみたいな話をしてたと思うんですけど、
うん、
こうやってね、やっぱこう仏教とか東洋ね、独特の考え方かなと思いきや、じゃあ西洋の方にもですね、そういうことを考えた人ってのがいるんですよ、何人か。
へぇ、はいはいはい。
そう。で、まあ、そのうちの一人で、ちょっと今ね、僕が個人的に大注目してて一生懸命学んでる最中の人なんですけど、
うん、
20世紀に活躍したのホワイトヘッドっていう哲学者がいるんですよね。
うんうんうん。
うん。なので、ちょっとね、この人まためちゃめちゃそう広さと深さがすごすぎて、全然ちょっと理解できるとは言えないんですけれども、
はいはい。
ちょっとね、 あの、華厳経をね、今回の次に取り上げるからこそ、まあ、語れる、そういう人もいるのか、そういう部分もあるかなと思うんで、まあ、ちょっと引き続き一軸になっちゃうんだけれども、ちょっとお付き合いいただけたいというふうに思っていますと。
その人が、うん、はいはい。
はい。で、ホワイトヘッドやっていて、まあ、その次はね、またちょっといくつか考えてるんですけれども、またちょっとテーマ軸に戻って、まあ、広めにやっていくのもいいかなと思うし、うんうん、あとはね、前言ってたみたいに、もう一回ね、こう古代のギリシャ、だからに戻ってこんな人がいてあんな人がいたよっていうのをやってもいいのかなとかってちょっといろいろ思ってることはあるので、
うんうん、なるほど、
はい、はい、まあ、そんな風にねまだまだやりたいこといっぱいありますので、あのソエテツラジオですね、引き続きぜひ楽しんでいただけたら嬉しいなと思っておりますという風な感じでございます。
はいはい、わかりました。いや本当に、はい、あのいろいろありそうね、やりたいことというか、
あるね、
やれることというかね、うん、ホワイトヘッド、なんかかっこいいね。
はい、
なんかね、
ホワイトヘッド、かっこいいでしょ。名前一回聞いたら忘れない感じするでしょ。
うん、忘れない忘れない、なんかあの、うん、バンド T シャツとか欲しくなるみたいな。
あの、スウェーデンのパンクバンドじゃないから、スウェーデン、あの北欧のね、違います。イギリスの人です。はい。
誰？パンクバンド。
え？わかんないよ。
イギリスの適当に言ったのね。
適当です。うん。
ホワイトスネークとか、レディオヘッドとかじゃなくてね。
あ、そう、レディオヘッド。そう、レディオヘッド。レディオヘッドのイメージは。
まあ、パンクのかな、はい、まあ、わかりました。はい、じゃそうね、ちょっとまあ、確かに、前回ね、華厳経まだあんのみたいな話はしたんだけれども。はいはい、まあ、確かにここまでね、今回ちょっとこの時事無で北海的な話を聞いて、ちょっとまたね、うん、面白いなと。
ね。
そうそう、もうちょっと聞いてみたいなと思っちゃったんで、ね。
うん。
次回もう一回、その仏教的な話、味わいつつということで。
うん。
引き続きちょっと楽しんでいきたいと思いますんで、次回も引き続きよろしくお願いします。
お願いいたします。今回もありがとうございました。